恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちが神様を信じるというのは何故なのでしょうか。今朝こうして神様を礼拝するためにここに集まっていますが、神様を礼拝するというのは一体何故なのでしょうか。それは神様を信じることによって何かを得ることができるからでしょうか。こうして礼拝することによって他では得られない何かを得ることができるからなのでしょうか。確かに神を信じ、また礼拝に出ることを通して私たちは心の平安が与えられたり、心の傷が癒されたり、寂しさから救い出されたり、虚しい生き方から充実した人生に移し替えられたり、迷っていた人生から確信を持って生きることができるものにされる。それはお一人お一人の証でもあるでしょう。もちろんそのような豊かな祝福が神様を信じること、礼拝に出ることによって得られるのですが、しかしそれだけなのでしょうか。そしてもしもそのような平安で充実した人生を得たと思っていた矢先に、思いがけない出来事で急転直下、不安で迷いに迷う人生に日々に突入したとすれば、あなたの信仰、私たちの信仰は一体どうなるでしょうか。そうなったとしても礼拝に続けて出続けるでしょうか。私たちは先週から呼ぶ記を学び始めました。この呼ぶ記が私たちに問いかけるもの、それは非常に多くあり、また非常に重い鋭いものがあります。一章で神様はサタンに向かって、悪魔に向かってヨブのことを誇りました。するとサタンはせせら笑うように神様に訴えるのです。サタンという名前の意味は訴えるものです。一章の九節をご覧ください。呼ぶ記一章九節。サタンは主に答えて言った。呼ぶはいたずらに神を恐れましょうか。呼ぶはいたずらに神を恐れましょうか。新共同訳聖書という聖書を見ますと、ここが、呼ぶが利益もないのに神を敬うでしょうかとなっています。利益もないのに神を信じる、敬うでしょうか。これが、実はサタンが見る人間の神への信仰の動機だというのです。さすがにサタン。サタンは、七節を見てわかるように、一章の七節、地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。また今日の二章の、二節のところでも、地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。サタンは、地を行き巡り、歩き回りながら、人間のありようをしっかと見てきたのです。そしてこれが、サタンが見て取った、人間観察の結果なのです。神を信じるというものの現実をサタンは言うのです。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。利益もないのに人は神を敬うでしょうか。残念ながら、サタンが見て取ったように、もしかするとこれが私たちキリスト者の現実なのかもしれません。利益があるから信じている。一旦その利益が取られたら、平安が、心の癒しが、生きがいが、迷いからの解放が、 愛されているという喜びが、祈りが聞かれるという体験が、主にある多くの友の存在が、罪許されたという溢れる喜びが、信じられなくなったら、感じなくなったら、わからなくなったら、人はどうなるかということです。ですから、サタンはヨブも同じだと訴えるわけです。神様があんなにも豊かにヨブを祝福したから、あなたを敬い、あなたを恐れている、それは当然のことだ。その祝福を取ったら、すぐさま、ヨブもあなたを呪うに違いありません。神様は彼自身の体には触れるなという条件付きで、サタンに許します。そこで、先週見たように彼のすべての財産、そしてついには彼の10人の子供までも、一挙に奪われてしまいました。しかし、ヨブはその中にあっても、一章の21節で驚くべき信仰告白をするのです。そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。しかし、そう簡単にサタンは引き下がる存在ではありません。執念深いのです。二章に入ると再び神様とサタンとのやりとりが始まります。そしてサタンは再び神様に向かってヨブを訴えるのです。四節。サタンは主に答えて言った。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりにはすべての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。そら神様。ヨブがあなたに罪を犯さず、しっかり自分の誠実を固く保ったのには理由があるんですよ。あなたは彼の体に触れてはならないと言ったでしょ。そら自分の命が守られるんだったら、全財産取られたって耐えられるものですよ。と訴えるものですから、神様は、では、命は取るな。彼の体に触れてもよいと条件を出します。サタンは、何としても、ヨブを引きずり落としたいのです。そして、神を呪うものにしたいのです。そして、今日のところに入ってきました。もう一回、7節。サタンは、主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性の種物で彼を打った。一体この病気が何なのか、よくわかりません。様々な説があります。象皮病、象の皮の病気、象の皮膚のようになってしまう象皮病、これだろうというですね、説があったり、最近大きくクローズアップされました、ハンセン病、まさにハンセン病だという説があったり、様々ですが、よくわかりません。しかし、耐え難いかゆみを彼に起こさせています。八節。ヨブは土器のかけらを取って、自分の身をかき、また灰の中に座った。彼は誰にも構ってもらえない。傷口を誰も軟膏を塗ってくれないし、包帯で巻いてくれない。誰も自分のそのかゆみを取ってくれないので、なんと、そばにあった土器のかけらで体中をかきむしっているヨブの姿を想像してみてください。この姿は悲惨です。ヨブ記にずっと見ていきますと、様々なヨブのこの病状が明らかになってきます。2章の12節に行きますと、3人の友達がヨブを慰めようとしてやってくるんですが、12節。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。外見では、これが以前のあのヨブとは、想像もつかないほどに、容貌が本当にですね、崩れているのです。7章に行きますと、例えば、7章の4節ご覧ください。横たわるとき私は言う、私はいつ起きられるだろうかと、夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。全く眠れない状態。5節。 私の肉は宇治と土くれをまとい、私の皮は固まってはまた崩れる。皮膚がカサカサになって、しかしそこにひび割れが行き、そのひび割れのところに海が湧き、そしてその海のところに宇治が湧いている状態です。傷口に宇治が湧いている状態。19章の手法のアウトラインのところでちょっと間違いがありますが、19章の12とありますが、17の間違いでした。19の17を見ると、私の息は私の妻に嫌がられ、私の身内の者らに嫌われる。皆さん、奥さんでさえも、あなた口が臭いわよ。ちょっと近づかないでとですね、こう、妻にまで嫌われた。さらに行きますと、ずっと進んで30章まで行きますと、30章の30節を見ますと、こうあります。私の皮膚は黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。ともこの病気の結果、皮膚が黒ずんでは、そしてカサカサになって剥げ落ち、また硬くなって黒ずんでいく。それだけではない、高熱に浮かされている状態です。さあ、元に帰りましょう。二章です。そんな、厳しい病気の状態の中で、もう一回八節の後半、また、肺の中に座ったとあります。ある訳を見ますと、この肺の中に座ったというところを、町の外の、汚物の山の上に座ったとなっています。町の外の、汚物、ゴミ溜め、または糞土の、上に座ったとなっているのです。ちょうど、ハンセン病患者の方々が隔離政策で隔離され、本当に悲惨な生活を余儀なくされたように、ヨブもまた、崩されないで残っていたヨブの家がありました。でも、この病気にかかってから、彼はその家も追い出されてしまったのでしょうか。町の外のゴミ溜め、汚物の捨て場に、彼は置かれてしまったのでしょうか。幸せの絶頂から、こんな悲惨なところまで貶められたヨブ。その時でした。ヨブの奥さんの声がかかります。9節。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。ヨブへの新たな、実に手強い試練が、なんと、その妻から、奥さんからやってきたのです。私はこの一週間、このヨブの妻に苦しめられ通しでした。このヨブの奥さんのことを、今日礼拝の説教で語る。一体このヨブの奥さんをどのように語ればいいのか。本当にですね、これは、私にとっては難しいですね。説教の日なんですね。すなわち、このヨブの奥さんをどう捉えればいいのか。すなわち、ヨブの奥さんは悪女なのか、それとも情け深い奥さんなのか、どちらか。本当にですね、昨夜は、このヨブの奥さんのために夜もうなされて、朝目が覚めた時には首の筋まで違えていました。皆さんはこのヨブの妻をどう思いますか？ヨブの奥さんはここでそれでもなおとヨブに言いました。それでもなお、一生で立て続けに四つの災いが襲ってきた時、この災いを被ったのはヨブ一人ではなかったのです。ヨブと共に、その妻も被害を受けたのです。そして何よりも、彼女が自分の腹を痛めて育てた十人の子供が一瞬のうちに奪われてしまったのです。子供を失うということ、それは父親にとっても絶望的なことなのですが、母親の悲しみは父親どころではないとご婦人たちは言うのです。何人かのご婦人たちにこのところでヨブの奥さんをどう思うかとですね、先週いろいろ聞いてみたんですが、 何人かの方は。男にはわからないのよ、このお母さんの気持ちがとですね、言われてしまって。そうかなとですね、反論したくもなったのです。子供を失うっていうのは、お父さんにとっても、それは大きな絶望的な出来事。しかし、こんな風に言うのです。ヨブには、その妻の悲しみなんかわからないのよ。もしも、私がヨブの妻で、あの悲劇の後で私の父ちゃんが、私は裸で母の胎を出た。また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒めべきかな。なんてことを、私の父ちゃんがほざこうものなら、私が父ちゃんの頭の頂きから足の裏までかきむしり、切り刻んで、ゴミために捨ててやるから。そこまではおっしゃった方はいませんでしたけれども、それは大変な剣幕です。で、冷静になって皆さん考えてみて。あなたがヨブの奥さんだったら、この悲劇を経験してきたその後で、十人の我が子を失った後で父ちゃんが一章二十一節を言ったとすれば、さすが父ちゃん、見上げたもんやとですね、言える人がどれだけいるでしょう。しかし、このヨブの奥さんに対する評価は本当にまちまちなんです。悪女の代表のように言う人たちもいます。聖書三大悪女という人がいるそうです。三大悪女。誰とは言いませんが、三大悪女の一人に、このヨブの妻が挙げられています。いやいや、そうではない。この奥さんは非常に立派な見上げた奥さんだという人もいます。実は今日の教会学校の一般クラスはとても興味深かったんですが、いやいやながら皆さんを二つに分けまして、一方はヨブの奥さんを擁護する方、一方はいや、ヨブの奥さんはいけないとですね、責め立てる方、この両方に分かれたですね、議論を交わしたんですけど、どうもヨブの奥さんの擁護派の方が強そうでした。一生懸命こちらも反論したんですけども、こちらで反論しながら、でも、ヨブの奥さんの気持ちもわかるとですね、どっちの味方なんですかとですね、いうぐらいですね、なかなか難しい、これは話し合いでした。有名な、アウグスティヌスっていう人は、ヨブの奥さんのことを、サタンの共犯者と呼んでいます。宗教改革者のカルヴァンは、サタンの手先と呼ぶのです。皆さん、私言うんじゃないですからね。間違わないように。それは、サタンが何としても、ヨブをして、神様を呪わせようとしている中で、ヨブの最もそばにいて、ヨブの助け手であるべき妻から、神を呪って死になさい。という言葉を引き出したわけですから、彼女はサタンの助け手になってしまったわけです。一章で、サタンが触れてはならないのは、ヨブの体でした。ですから、サタンは第五番目の一章の中で、第五番目の災いとして、ヨブの奥さんを撃ってもよかったんですよ。そうでしょ？第五番目の使いが飛び込んできて、大変です。奥様が東京ストアに行く途中で車にはねられて即死ですとですね、飛び込んできてもおかしくはないところなんです。しかし、ずる賢いサタンは、エヴァを用いてアダムを誘惑したように、ヨブの妻を残して、最後の最強の武器に利用しようとしたのでしょうか。しかし、私の妻も含めて、多くの女性人は彼女に好意的です。彼女の被った被害、悲しみ、その悲劇の大きさ、そんな悲劇の中で、ヨブの奥さんにとって最後の頼みは、頼みの綱は、夫なんですよね。このような悲しみの中で、でも二目と見られぬ状態となって、苦しみうめいているわけです。そのそばにいて、臭い息を我慢しながら、ゴミ溜めに追いやられて、みんなの本当にですね、白い目で見られているそのそばで、 解除する私の身にもなってよ、という感じ。とてもとても見てはいられない。ヨブの奥さん、あなたを愛しているから、あなたを思って言っているのよ。あなたがそんなに苦しむのは、ただ悲劇に見舞われているからだけではないでしょう。あなたの苦しみはただ体が痒いから、痛いから、苦しいから、辛いからというだけじゃないでしょう。あなたの苦しみはもっと深いところでしょう。ヨブの奥さんはヨブの苦しみの方を見ながらよくわかっているのです。ヨブの苦しみは身体的な苦しみ以上に心の中の戦いの苦しみです。すなわち、神を信じ、神に従って、本当に固く誠実を保って生きてきたヨブが、しかしそれにもかかわらずどうしてこんな苦しい目に遭うのか。神様を信じているがゆえに、どうしてこんな苦しみを経験するのかという心の疑い、葛藤の苦しみです。ヨブの奥さんはそれが見ておられるの、おられないのです。そんなにその信仰のことで苦しむんだったら、いっそのこと、神様にさよならを言って、バイバイを言って、死ねばいいじゃないの、ずっと楽じゃないの、と進めているかのようです。実は、二章の九節のヨブの奥さんの言葉、神を呪って死になさいと訳されているんですが、この呪ってという言葉は、他にも訳し方があるのです。同じ言葉なんですが、訳し換えると、神様を賛美しながらとも訳せるんです。と思うかもしれませんが、神を賛美しながらとも訳せるし、神様にさよならを言ってとも訳せるんです。すなわち、ヨブの奥さんをどう見るかで翻訳が変わってくるのです。ヨブの奥さんを擁護したい人は、呪ってとは訳さないで、神様を褒めたたえながら、死になさい、と、安らかな死を進めているのです。神様に別れを言って、死ねばいいじゃないの、もうあなたは死ぬんでしょう、と諦めているかのようです。さあ、そう考えると、ヨブの奥さんの言葉は、彼女の精一杯の夫に対する愛情表現となるかもしれません。ヨブの奥さんをどう評価するか、それぞれにご意見はあるでしょう。しかし、実節にあるヨブの評価を見たいのです。実節。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。皆さん、ヨブの言葉をしっかり味わってみてください。ヨブはここで決して奥さんのこと、お前は愚かな女だとは言っていないのです。だらけとですね、馬鹿にしているわけじゃないのです。愚かな女が言うようなことを言っている。どういうことですか？ヨブは、ヨブの奥さんを高く評価しているのです。これまでずっと、二人は心を合わせて生きてきたのです。共に神様を仰ぎ、神様を恐れて、そして立派な家庭を築いてきたのです。そして彼の成功のその多くは、奥さんの、本当にですね、これまでの良き助けての功績によるものであることをヨブはよく知っているのです。一生で通ってきた大きな悲劇にあっても、彼に残されていた最高の宝、妻の存在が、どんなに彼を支えたことでしょうか。彼女の口から出る言葉は、いつも知恵に満ち、愛に満ち、思いやりに満ち、信仰に満ちていたのです。しかし、今のあなたの言葉は、あなたらしくはないと言っているのです。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている、あなたらしくないねというのです。それもこれも、あなた自身がこんな苦しみの中で、身も心も疲れ果てて、 気も動転しているからだろうねと、彼女をかばっているかのようです。なんと愛に富んだ、ヨブの言葉でしょうか。私たちはその逆をしばしばしてしまいます。一言葉があると、ヨブの奥さんのような一言葉を聞くと、それでその人の残り全部を否定し、裁き、見限ってしまいます。日頃尊敬していた、立派だと思っていた人が、その人らしくない言葉を一言発すると、なんだ、あの人はあんな人だったのか、誤解していた、がっかりつまずいた偽善者目と、鬼の首でも取ったように責め立て始めます。ヨブに学びたいものです。1% のらしくない一言で、残り 99% を否定するか、1% のらしくない言葉を聞いても、残り 99% にはびくともしないで尊敬し続けて、あなたらしくはないわね、どうしたのとかばう。ヨブは後者だったわけです。引き続きですから、ヨブの奥さんはそばに降り続けることができたのです。そうでなかったら、ヨブの奥さんはとてもとても、もうヨブと一緒には折れなかったに違いないのです。そして、ヨブの口から再び驚くべき信仰告白が飛び出します。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブの妻からすれば、ここまで苦しめられ、災い続きで、それでも神様を信じているというのは、全く虚しいこと、愚かなことではないかと考えるのですが、だから心で神様にお別れを言って、信じるのをやめて、自然に生き、自然に死んだ方がいいではないか、その方がずっと楽ではないかと誘惑するのですが、しかし、ヨブはどんなことがあっても、神を信じるということをやめることはできないのです。なぜなら、神を信じるというこの信仰というのは、自分でこの神様を信じようと選んで、自分で信じられるようなものではないからです。皆さんご自身が神を信じられた日のことを思い出せば、あなた自身がやはり決心はしたでしょう。よし、私は神様を信じていこう。ですけど、振り返ってみるとき、どうしてあの時神様を信じられたのか、なぜ私が神様を信じられたのか、以前の私から考えれば考えられないこと。しかし聖書によって、そうなんだ。自分で信じたと思ったけど、この信仰すら神様からのプレゼント賜物なのだ。神が信仰を私にくださったのだということに気づくはずです。私自身も、これまでの信仰の歩みを振り返るときに何度も、牧師を辞めたいと思ったこともありますが、それ以前に、もはや、これ以上は神を信じ続けることはできない。もう神様を信じるのをやめよう。自分が神様を信じるのは似合わない。ふさわしくない。もし私が、こんな私がクリスチャンだと言えば、神様に迷惑はかかる。神様だって、こんな私をクリスチャンとして導いていくのは、貧乏くじ引いたようなものに違いない私は、もうとてもとても神様を信じることはできない。そろそろ信仰を終わりにしよう。そんな思いに駆られたことが、一度や二度ではありませんでした。にもかかわらず、そうならなかったのです。私がどんなに信仰を捨てようと考えても、どんなに逃げ出そうと考えても、私は捨てることはできなかったし、逃げることはできなかった。なぜなら、自分が選んで、自分で決めたのだったら、それはできたのでしょう。でも、信仰とは、神様に捉えられて、神様によって与えられて持っているものだからです。だから、ヨブはどんなことがあっても、神を呪って死ぬなんてことはできないことでした。それに、ヨブの信仰は、一章の9節でサタンが疑ったように、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか、すなわち、利益もないのに信じる、まさに信仰だったのです。 利益もないのに信じる信仰。今日、最初に皆さんに問いかけました。あなたが信じるのはなぜですか？礼拝を守るのは一体何のためですか？利益を得るためでしたら、それとは逆の不利益が襲ってきたら、災いが来たら、さっさと引き上げです。ですが、私たちが神を信じ、神を礼拝するのは、利益を得るためではなくして、神様は神様だからです。神様は神様だから、この方を信じ、この方を礼拝するのです。この唯一の誠の神様こそが私たちの作り主であり、王の王、主の主だから、それだけの理由で、私たちはこの方を信じ、この方を仰ぎ、この方を恐れ、この方を礼拝するはずなのです。利益があって信じる。利益があって礼拝する。というのは、結局は、自分が神様です。そして、神様さえも自分の利益のためには利用するという、まさに罪の姿がそこにあるのです。神様は、神様だから信じ、礼拝する。他の理由何もいらない。神様は神様だから礼拝する。信じる。それが、幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないという告白になるのです。神様は神様だから。そしてそれがまた、主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかなという賛美につながるのです。私たちは、神様は災いはごめんこむります。幸いだけお願いします。と、良いとこ取りだけをですね、しようとするのです。しかしそれは、サタンが見破った、神を利用する信者たちの現実なのです。利益もないのに信じられない信仰なのです。私たちの人生には、どんなに避けようとしても、避けられない災いが襲ってくることがあります。時に、呼ぶほどではないにしても、それが重なってやってくる場合もあります。ぜひ、誤った幻想に生きないことです。間違ったイメージに生きないことです。すなわち、クリスチャンには、災いなんかは起こらない。悪いことは起こらない。苦しみや悲しみや失敗はあるはずがない。そう思っていると、実際にそれがやってきたとき、驚き、惑い、惨めになり、信仰は働かなくなり、サタンに足をすくわれ、信仰の破線をきたしてしまうでしょう。幸いも、災いをも、神様の手からいただき受け止める。一切を神様の見てから受け止める。今日、佐竹清兄弟が、この教会においでくださって、お証しをしてくださったことを本当に感謝をしています。私たちはその奥様のためにずっと祈り続けているわけですが、しかし、そのこと以上に、私たちの教会、私たち自身が、そのことから受けている祝福の方が大きいことを知っています。奥様が病に倒れられたとき、本当に一時命も危まれる状態でした。お葬式の準備に入らねばならないということで、その会場のこととか、どういうふうにとか、様々なですね、相談がなされるぐらいの本当に危機的な状況でした。確かに、それは大きな試練、まさに災いの時でした。しかし、神様はその災いの背後におられたことを実に鮮やかに見せてくださいました。この災いを通して、数多くの祝福が、佐竹さんのそのご家族ご一族の中に始められ進められていることを私たちも見せていただきました。そして私が何よりも感動させられるのは奥様は本当に奇跡的に お元気になられて、先ほどの証にもあったように、車椅子で散歩にも出られるほどになっているんですが、しかし、兄弟はおっしゃいませんでしたけども、この地方が進んでおられるのです。ですから本当にただ病院におられるだけの奥様。しかしその存在を、本当に私は介護はどんなにか大変だろうかと思うのですが、ご主人だけではなくして、そのご家族みんなで、本当に大切に、宝のように取り囲んでおられるその姿に、とても感動するのです。先日その病院を訪ねましたら、その枕元の横に、介護に当たっていらっしゃる方々のみんなの寄せ書きがですね、こう、またその日のいろんな思いが、様子がこう書かれていて、私はただパラパラとですね、見させていただきましたけど、どんなにご家族がお母さんを愛しているかがよくわかる文面が続いていました。お母さんは、奥様は、お料理も、お掃除も、洗濯も、以前のように楽しく話をすることもできない。しかし、今そこに、生きていてくださっているということだけで、周りのみんなが喜び、慰められ、励まされているということ。奥さんが奥さんであるがゆえに、お母さんがお母さんであるがゆえに、おばあちゃんがおばあちゃんであるがゆえに、ただそれだけで、その存在を愛して、感謝して、喜んで、尊んでいる。そこに、本当の家族の愛が、また、人と人との愛を感じることができるのです。神様をも、私たちは、神様が神様だから、信じ、敬い、従ってゆく。この方を、ただそれだけで、利得で結びつかないで、神様は神様だから信じ、従ってゆく。ヨブの信仰の素晴らしい姿を、私は、佐竹さんご一家のそのお姿の中に麗しい介護の姿の中に見せていただいて、とても学ばされているのです。今日、私たちも神様を神様であるがゆえに信じ従っていくこのヨブの信仰を神様くださいと祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今日もまた御言葉の前に私たちを導いてくださり、御言葉のうちに示されているあなたのご愛を、あなたの御心を、また信仰のあるべき姿を教えてくださり、感謝をいたします。本当に、私の信仰はどちらかと聞かれると、サタンが見破ったように、利益なくして、信じられない。いや、信じていると、自分では思っていても、実際に試練に遭うとき、どうしてこんなことがと思うようなことに出会うたびに、信仰は本当に破線の危機に瀕してしまうような信仰しか持っていないものであることを、ヨブの姿と裏腹に知らされるものですが、しかしあなたが願っておられる、あなたが求めていらっしゃる信仰、どうぞ今日、私たちにお与えくださるように、心からお願いをいたします。主が与え、主は取られる、主の皆は本べきかな。幸いをあなたから得るなら、災いをも受けるべきではないか。一切の災い、一切のどうしてこんなことかと思うようなことすらも、感謝と共に受け止めることのできる。とてもこんなことは受け止められないと思う。そんなことすらも、悲しみの中にあっても、心にもだえがあったとしても、ヨブのように、はっきりと受け止めていく、そんな勇気を力をお与えくださるように、そのような信仰すら、信仰こそ、私たちのうちにはない信仰ですので、主どうぞその信仰をあなたがお与えくださるように、心からお願いをいたします。その信仰で、どうぞ生きることができますように、導いてください。感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。